この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は6月21日日曜日です。
はい、今日はいい天気でしたね。
そうですね、よかったわ、う
ん、ねえ、
うん、
ほ
ん
と、まあ僕はね、
はい、
このいい天気の中、
うん、
ずっとスタジオにいてたんです。
またか友達おれへんしな。
うん、なんでやねん。違う違う、あのね、今ね、はい、ちょっとこう曲のね、
うん、
アレンジを、
アレンジ、
はい、
を
やってるんですよ。
はい、
あの大和高田七人のですね、
はい、
みくちゃんの、うん、みくちゃんキャっていう曲があるんですけど、
うん、
それをちょっとこう、うん、アレンジを変えてやってみようかなと、
うん、おー、そうなの、
うん、いうのがありましてね。
はい、
あの今だからこうどうしても自粛、まだまだ自粛的なところがあるじゃないですか。
まあね、ちょっと自粛いいよって言われてもちょっと一歩踏み出しにくいみたいなね。
そうそうそうそう、はい、だからそういう、まあ、この曲をアレンジして、
うんうん、
ちょっとこうまあまあ大人っぽくとか、まあ、かっこよくとかいろんな形に仕上げて、
うんうんうん、
もうちょっとこうこの曲を知ってもらおうかなみたいな、
おー、なるほどね、
う
ん、
ことをやろうかみたいな話が先日町部でのミーティングでなりましてですね、う
ん
う
ん、
楽譜をもらったので
そうなんや、やれよと、
はい、ちょっといろいろやってる最中なんですけども、難しいね。
あ、そうなんです。
あのアレンジを変えるとなるとですね、
うんうん、
コードとかもちょっと変えなあかんのよね。
ほう、
だからそういうのとかもやって、うん、でまあ、ドラムから全ての音をこう組み合わせていくっていうのは、
ほ
う、うん、やっぱり結構な時間がかかりますね。
パソコンでやるんですよね。
まあまあパソコンっていうか、そうやね、まあまあ、あのいろいろ他のも入れて、楽器も入れて、
あ、まあ、いろんなソフトもあるし、
はい、
あー、なんか今ね、何でも自分でできんねんね、
う
ん、
そうそうそう、
すごいね。
だからそれをやろうとしてるんですが、
はい、
まあ、まあ結構時間もかかってまだ完成はしてませんが、
うん、
まあ、そんなんやってるとですね、
はい、
一日中このスタジオにこもっているという状況なんですよね、うんうんうん、
寂しいな。
ねえ、本当にまあまあせやけどね、
うん、
こうなんか集中してるっていうのはいいかなと。
ああ、そうか、うん、確かにね。
感じですよね。
あの集中してると、
うん、
なんやろね、他の邪念、
うん、
みたいなの一個も考えなくていいじゃないですか、
はいはいはいはい、
でなんかこうパッと気がついた時に、
うん、
あ、なんかすごい集中してたみたいな、なんやろ、小さな達成感みたいなのないです。
ああ、まあまあまあね、
うん、
あの特に完成した時には
あれは
すごい達成感がね、
せやろね、うんうん、
ありますよね。
はい、
だからそういうのも含めてね、いいかなとは思ってるんですけどね、うん、
はい、
まあ、アイちゃんの方は今日はいい天気でしたけど、どうしてたんですか。
う
ん、
今日はね、うち引っ越しだったんですよ。
うん、あ、そうなんや、ほんで遅かったんや、うん、
遅かったんですよ
来るのがね、
うん、あの3日ぐらい前かな、すごい雨やったじゃないですか。
はいはい、
で、いやー、引っ越しの日どうやろうと思ったんですけれども、
うん、
やっぱあれですね、日頃の行いがいいから、
はいはいはい、
晴れました、
うん、
で、また爽やかなちょっと風のね、
うん、
通るようなお日和で、
あ、
やっぱね、ええことしてる人は違うんやね。
あ、そうやな、
うんうんうん、
まあまあその話は置いといてですね。
置いとくの聞いといたくせに聞いたくせに。
いや、それ引っ越し大変でしょ。
大変ですよ、ほんまにね。
本当に、うんうん、まあまあね、ここの引っ越しも今年っていうか、はいはいはい、ね、あの年末から今年にかけてすごく大変やったしね。
うん、私ね、今年ほんま引っ越しイヤーですよ。
ね、ですよね。
そうですよ。まあここの引っ越しは何やろ、もう本当に自分の力で引っ越ししたじゃないですか。
そうですね。
運んで並べてね、
うん、
大変でしたけど、
まあね、
やっぱ引っ越し業者さんを頼むとそこは、はい、気持ち楽ですよね。
あ、まあ若干ね。
ただね、うん、運んでもらうためにきっちりと形を作っとかないと、うん、
はいはい、
ね、あちらも困りはるしということで。
そうですね、
うん、その辺がね大変ですけど、
まあまあまあね、うん、まあ、一概にどっちがいいとも言えないですよね、
うん、
まあ、ここのスタジオの引っ越しの場合は、
うん、
ここがすでにずっとあった中で、
そうです、
ね、うんうん、であの向こうからちょっとずつこう運んできたっていう状況やったけどね。
なんかそういう意味ではもうここがねあるから、うん、 ある意味期限がないっていうか、
そうですよね、
ちびちび運べばいいみたいなね、
うんうんうん、だからそんなんがあったんでね。ただ普通の引っ越しとなると、うん、まあまあそこの入ってるとこの契約があって、で新しいとこの契約があってという形になるんでね、そうそう、もうその日に合わせてみたいになるとやっぱり1日2日でしないとダメやっていうのもあるしね。
引っ越しだけでも大変やねんけども、うん、それに伴うなんか手続きって大変ですよね。
あ、はいはいはい、
役場行って郵便局行って、はいはい、なんかいろんな契約してるとこのなんか住所書き換えて、
うんうんうん、
でまた今時やからインターネットね、
はいはい、
これも引っ越してなあかんし、
そうやな、
もうなんか荷物作るだけでも大変やのに、うんうん、いろんなとこ電話して、
うん、
もう大変でしたね。
確かにね、うん、まあそういうのなかったで言うても、とにかく水道電気の、ね、うん、契約だけでも
そう
やっぱりちゃんと住所変更から
せ
なあかんしね、
そうそう、いついつ回線してくださいとかね、うんうん、こっち開けるけどこっち止めなあかんとかね、
はいはいはい、
で新たに銀行引き落としの口座をね、うんうん、どないかせなあかんとかね、
ですよね、
めんどくさかったわ。
あ、うん、まあ、まあそこがね結構めんどくさいというのがね、
うん、
ありますよね。まあここのスタジオの場合はもう元からも
う
引き落としとか全部も
うそのまま出来上がってたからね、
そう、その手続きはもう全然なかったっていうのが楽やったんですけどね。
そうですよね、
うん、まあ、せやけどここの場合はね本当にぼっちぼっちと運びながら僕も何日間も夜中中走り続けたという
そうですよね、うん、1日何回もマトさん小刻みにね、
う
ん、自分の車で運んでたもんね。
そうそうそう、それも逆にしんどかったなっていう
のもあったんですけど、もうなんかちょっと忘れかけてたのを思い出しましたよ。
まあね、
うん、
まあまあ逆にね引っ越してよね、うん、まあコロナがね、うん、出てきてちょっとこうゆっくりしてる間にいろんな片付けもせなあかんな思いながら、
うん、
全然何もできてないんですけどね
ちょっとねフリマの商品がやたら多くて、
そう
そこがちょっと幅を利かしてるんで ね頭痛いですわ、
はい、まあまあ徐々にまたやっていかないといけないかなとは思ってますが、
う
ん、ね、そんなこと言わずに今日も頑張ってまいりましょうかね、
参りましょう、はい
はい、一応ね先日から町部でのミーティングなどはスタートしたわけなんですが、
うん、はい、
まあまあそろそろね他府県への移動も OK になってきてるということで、
はい、
いろんなところがイベントも開催されてきてますし、うん、
はい、
まあ、まだインターネットを通じてのところもいろいろあるんですけどね、
うん、
まあ、先日町部でのミーティングを行きましてですね、うん、まあ、大和高田市のみくちゃん、
はい、
みくちゃんがですね、
うん、
大和高田市にまつわる方々っていうかね、高田にいる方々の音楽の、うん、音楽家の方々を紹介しようということで、
はい、
町部の YouTube チャンネルにインタビュー模様を上げるということを、
ゆるキャラのみくちゃんがインタビューするの？
そう
え、みくちゃん喋るの？
いやいやいや、そこはね、
うん、
テロップで、
あ、テロップで、
うん、
みくちゃんはテロップ、
そう
相手の方は
その喋ってます、
声出しですね、
そうどっちもテロップやったら意味ないが漫画や
な、なるほどね、そうかも、うん、
だからね本当にそういう形で、うん、現場へ向かって行って、
はい、
ゲストに迎えて、
うん、
インタビューするっていうものがね、
うん、
今回初っ端はですね、
はい、
辻仏壇店の社長さん、
はいはい、
さんに、インタビューを行ってますんでね、
はい、
またよかったら聞いていただければと思いますしね、
うん、
まあ、Facebook の方には一応、コマーシャル的なこんなんやってますっていうのが上がってまして、
うんうんうん、はい、
そして YouTube の方にはちゃんとした30分ほどの番組として、
そうなんですね、
はい、上がってますんでですね、
みくちゃん30分もインタビューしてんや、
うん、
まあ、もっとやね、収録して30分になってんやったら、
そうやね、
すごいね、うん、
だから逆にね、テロップでね、
うん、
パッとこう質問をしてるんですよ、
うん、
それについてこうゲストの方が一人で答えてるから、
うん、
ある意味聞きやすいとも言えるし、
うん、
声がかぶったりして
る、ああ、なるほどね、はい、
うん、だからそういう意味では聞きやすかったりもするんですけど、
うん、
ちょっとなんか寂しいかなっていう感じも、
あ、まあね、ゆるキャラでもふなっしーみたいにアグレッシブ
でね、そう
喋りもするやつもいますからね、
うん、だからそういうのも含めてね、
うん、
まあまあそれで新しい形としてね、
はい、
まあ、今ちょうどリモート化とかそういう風になってきたんで、
うん、
そういう方向で作ってみようかということで、
うん、
まあ、新しく始めていきますんでね、
はい、
ぜひ皆さん YouTube の方でも町部の方、どんどんどんどんこういいねを押していただいてですね、
はい、
チャンネル登録していただいて、 たくさんの方に見ていただけるようなチャンネルにしていきたいなというふうに思ってますんでね。
楽しみですね。
ですよね。
いくちゃんどこまでなんやろ成長できるか。
そうそうそうそう。
どんなことしてくれるか。
ゆくちゃんも喋れたらねまた面白いんやろうけどね。
せやんな、ちょっとその辺もチャレンジできへんのかな。
そうそうそう、声優さんとかね言ってたらええのかなとか思ったりしてたんです
よ
ね。
私しましょうか。いらんか。
そうですね。
はい。
まあまあまたその辺は、
取り合ってないな。
ご意見ご感想などいただければと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いしますね、
はい、
さあ話は変わりますが、片潮商店街の方ではですね、7月の1日から7月の8日ですね、
はい、
七夕祭り、
おーいいですね、
ね、行います。これはですね、
はい、
商店街の中にですね、短冊を飾ってるんですよね、
はいはい、
ちょっと商店街のあちこち、片潮商店街の中でね、何か所かに短冊を飾ってるんです、
はい、
そこに、まあ願いを書いて、
はいはい、
笹にくくりつけるという
、はいはいはい、
お祭りなんですけどね、でこれを、まあ、1週間続けてですね、
はい、
まあ、また発表になったり困難がありましたとかっていうのも出るんかなとは思うんですけどね、だから皆さんよかったらね、片潮商店街に願いを書きに行っていただいたら、願いが叶うかも。
マットさん書きに行きよ、なんか宝くじが当たりますようにとか。
そうやな、宝くじね、なんで
やん。お金か。ねえ、
ねえ、本当にまあこれね、小学校の子たちが中心なんですけどね、期間に思いを込めて、くれたちびっ子たちということでね、片潮小学校の方、浮穴小学校、浮穴西小学校、高田小学校というふうにね、大和高田市にある小学校の、生徒さんたちが書いてくれたりしたものを飾るという。
なるほどね、
うん、
祭りっていうの久しぶりなんでちょっとテンション上がりますね。
そうですね、まあ、別に屋台が出たりとか、こうなんかするわけじゃないんですけど、そういうふうな
静かなお祭り、
静かなお祭りもやってるんだよということで、
なるほど、
ぜひ皆さん見に行っていただきたいなと思うんですけどね、
はい、
まあまあそうなんで、大人も書いてもいいらしいので、別に自分で書いてくくってくるのは大丈夫だと思います。
なるほど、
はい、よろしくお願いしておきますね。
はい、
はい、まあそうなんでね、マジ部の方もそろそろ動き出そうというお話が出てますので、
はい、
またね、オープンステージの方なんかもやらないといけないかなと、
ですよね、
はい、
はい、
いうことになってますね。また決まり次第、ちゃんと発表しますのでね、
はい、
よろしくお願いします。
さあここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハニーベイブ。
ランダムで
ハニーベーブでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは父。
父ね、はい、今日の写真なんですけども、
はい、
父といえば、
はい
ね、もう誰もがお父さんと呼べる方、うんうん、
はい
ね、サザエさんの波平さん。
波平さん ね、
ね、
うん、
もうこの方はですね、
はい、
日本国中の方が知っておられるのではないかなと。
ですよ ね、 ね、本当に確かに、
うん、もう何十年とやってるこのサザエさんというアニメなんですけど ね、
は
い
は
い、
ね、
もう波平さんといえばお父さん。
そうですよね、長いことお父さんしてはるよ ね、
そうや
ね、
まあ、もう本当にまあまあ僕らが小さな頃から、
うん、
未だに同じスタイルですよね、う
ん、ねえ、古風なお父さんですよね。
ですよね、
着物着てたりとかね。
そうそうそうそう、
お母さんもそうやけどね、
うん、だから逆に年取れへんなは思うんだけどね、うん、
まあ、なんか私からしたら最初から年取ってはるなと思うねんけど
そうそうそうそうそう、うん、だからもう子供の頃に見たお父さんのイメージのまんま、
う
ん
う
ん、未だに
そうやね、
そのイメージのまんまっていうのがね、
髪の毛一本やし ね、
ね、すごいよね本当に、
うん、
まあまあせやけどね、この写真を、
はい、
ちょうどフィギュアっていうかな、人形ね、
あ、そうそうそうそう、
あったんでね、
はい、
あの写真撮ってもらいましたけどね、
うん、
またご意見ご感想などあればお寄せください。
はい、ではメッセージご紹介いたしましょう。
はい、
その昔さんからいただきました。
はい、
父の日に何かをした記憶はないな、
うん、あ
ー、母の日には学校からカーネーションをもらって渡した記憶がある。
あ、なんかあるわ、小学校の時そんなあったな。
ありましたね、
うん、
それ以外母の日にも何かして、あ、ごめんなさい、何かした記憶はないな、
うん、
なのに、うん、毎年誕生日には何かを買ってもらい、
うん、
祝ってもらっていたな。父にしても母にしても、
うん、
亡くなってから偉大さを知るんだよね。
そうやな、うん、
子供が生まれた時に子供に対する親の気持ちを知り、
うん、そうそうそう、
親に感謝はしたが、
うん、
その立場になるまではなんとなくしかわからなかった。
せやね、
うん、なんでもそうだが、
うん、
人の話や知識だけでは分かったふりで、
うん、
経験をして初めてわかることがある、
うん、
自分の知らないことを経験している人は尊敬できるが、
うん、
知識だけで結論は出せないよね。
そうやね、
うん、
あのね、まあお父さん、まあまあ自分がね、うん、高校自分とかね、
はい、
にお父さんお母さんどんだけ苦労してお前を育てた表にねんとか言ってます、先生とかみんな言われるじゃないですか。
はいはいはい、
確かに、
うん、
わかんないよね、なんかこう、あの、確かに苦労して育ててもらったなって分かってんねんけど、
うん、
ほんまの苦労じゃないのよね。
あの、苦労したことないから苦労がどんなもんか分かれへん
な。違
うの？
そういう意味じゃない。
そうじゃないの？
いや、まあまあ確かにそういう意味やけども、
うんうんうん、
なんかお父さんお母さんに感謝しろって言われるやんか。
うんうんうん、言われるね。うん、
けども、
うん、
いやそうせなあかんっていうのも分かってるし、
うん、
してんねんけども、
うん、
ほんまに子供が生まれて子供になんていうの、
自分が親になって初めて親の気持ちとかが分かるってことですよね。そうそうそうそう、
ほんまの思い、またどんなにしんどても、
うん、
まあ、いわば熱出したらどうしようって思ったりしたこととか、うんうんうんうん、
はい、
そういうふうなことっていうのはやってみるとかなってみないと分からない。
まあ、確かにね、よくドラマでもあるじゃないですか、
うん、
子供を守るために親が盾になってみたいなね、
うんうんうん、
あれってね、やっぱり自分が親になって思うんやけれども、
うん、
本能的になんかそういうことになりますよね。
そう、
不思議と、
うん、
考えてどうじゃないのよね。
そうそうそうそう、
ちょっとなんか本能に近いもんかなと思ったりする、
う
ん、
だからね、うん、朝でもやっぱり学校に遅れたらあかんから、
うん、
母親は起こしに来てくれるわけですよ
それは自分の若い頃の記憶をたどってるわけ。
そうそうそうそう、
はい、
それが、
うん、
まあまあ言えばその頃は、
はい、
起こしてもらってんねんから何も文句言うてんねんって言われるかもしらんけども、
はい、
むっちゃまな朝からうるさいなとか
言うたんや、
まあね、
はい、
もうええがなとかじゃないねんけど、うんうん、
はい、
そう思うわけですよね。
なるほど、
おかんもうるさいねんとかってなるけど、
はいはいはい、
考え、自分が親になって子供には、う ね、うん、遅れやんようにささなあかん。そうそう、
もういつまで寝てんなやろね。
そうそうそう、
遅れてしまうやんかとか、ちょっとドキドキイライラとかしてるわけですよね。
そうそうそうそう、
親にしてみたらね。
そうだから、そのほんまの気持ちっていうのはなってみないとわからないね。
そうやね、うん、子供のためにこっちの方がね、そうそうそう、起こさなあかんやんみたいなね。
そうやね、だからそこはね難しいなって思うよね。だから本当に経験してる人のっていうのはすごいと思うね、
何でもね、
やっぱり素直に聞かなあかんなって思うね。
なるほど。
ただその経験した人の話だけでものを言ってくる人っているじゃないですか。
ああ、聞いた知識でね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
それは聞けないよね。
ああ、なるほどね、
うん。だからそこっていうのは難しいなと思うんだけどね。うんうんうん、まあまあ、机上の空論じゃないねんけども、やっぱりその机だけで考えてるのと、経験した人 の、 あの考え方の細かさの違い。
なるほど。
そこをちゃんと見やなあかんね。はい、ありがとうございます。
ハリーケンさんからいただきました。
はい。
12年前に亡くなった父の生き様は、うん、ドラマにできるほど破天荒で波乱万丈だったようですが、はいはい、
うん、
息子の自分は全く正反対の気弱な性格。
そうかな。
ごめんなさい、孫にあたる自分の息子が、うん、覚醒遺伝と申しますか、
はい、
結構似た性格のようで不思議ですね。
あ、はいはい、
がしかし、うん、年を重ねるほどに、うん、買い物に寄ったスーパーの柱の鏡に映る自分の姿や、
はい、
朝にひげを剃ろうと見つめた鏡の中の己の顔が、
うん、
びっくりするほど父親に似てきていることにぎょっとする今日この頃、
うんうん、
妻からは癖や仕草までも同じやんって指摘されます。
なるほど。
皆さんはいかがですか？
まあね、
うん、
だから似てくるっていうのは確かに似てくると思うね。
自分自身どう思います？マットさんはお父さんに似てきたと思います？
僕はね、うん、まあまあ確かに似てきたかなっていうのはあるね。
あ、そうなんや、うん、
やっぱりね、年取った親父を見てるでしょ。
ああ、それはまあ子供の時の親父は見てないわな。
そうそうそう、だから子供の頃は似てるとは思わないとか、その子供の頃の親父を知らんからね。
うんうんうん、
だから年取った時に見た親父を見てるから、
ああ
その頃の親父に似てるなっていうイメージはあるね。
あの不思議なもんで、うん、生活してるとね、表情とか似てくるじゃないですか。
はいはいはい、
だから顔形とかじゃないのよね、
あれね、
うん、
あの奥さんでもそうですね。あの、あ、男女
似た者夫婦とか、
そうそう、あの結婚すると顔が似てくるとかって、
うん、
食べ物とか、
うん、
まあその仕草とか、うん、この考え方とかも同じになってくるんか知らんけども、
うん、
なんかよく似てくるという、
多分顔つき合わせて笑ったりしてると、うん、なんか自然と相手の表情が自分もなんか学習されてそういう風になってくるのかもしれないですね。
だから本当にそういう風になるんかなとか思ったりしますけどね。まあ、まあそうやけどね、確かにね、癖とかそんなんはね、
うん、
知らず知らず映ってるんやろうね。
かもしれない、
うん、それはまあ奥さんからしたら一緒やでって言うてるけど、
はい、
それがいい癖か悪い癖かは分からない、
ね、ですよね、うん、確かに、
うん、よかったら覚えてないかも。気に入らない癖から覚えてるのかもしれない、
ね、結構印象的な癖やったんかもしれないですね。
そういうのもあるからね、
はい、
だから同じやん言われて喜んでたらあかんよ。
そうか、
ね、
う
ん、あのそこが一緒やって印象づいてるっていうことは嫌やというイメージがあって印象づいてるのかもしれないからね。
まあね、
うん、
そうかもしれない。
だってね、人の話聞けへんのは一緒やとかね。
ああ、そっちね。
はいはいはいはい、でもそういうとこかもかな。
才能とかを評価されて、うん、やっぱりか、あ、カエルの子はカエル言うんかな。
ああ、はいはい、
なんかそういう褒め方をされるのはいいかもしれないね。
まあまあまあね、そういう部分もあるかもしれんけども、うん、あの我が道を行くじゃない、人の話聞けへんなとかっていう風に
まあね、あ、悪いとこが似てるって言われるのも確かにありますよね。
はい、気をつけてくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。
びっくりダディさんからいただきました。
はい、
一人娘を溺愛している友人、
うん、
嫁には出さない、
はい、
とずっと言っていたのに、
いいよね、
あっさりと承諾したらしい。
おうおうおう、
理由を聞くと、うん、ジャニーズ系のお相手は、
うん、
非の打ち所がないとか、
はいはい、
父は複雑だね。
あ、なるほどね。
うん、
まあまあそうやけどね、ちっちゃい頃はね、うん、そう可愛いね、
うん、可愛いの、
そう思うと思うね、
うん、
で多分ね高校ぐらいから、
うん、
あの喋ってもらえないでしょ。
あ、ちょっとね態度が変わってくる。
そうそうそう、反抗期になってくるし、
はいはい、
あの拒絶されるじゃないですか、
はい、
ほんだらその小さな頃は、うん、嫁に渡さあ言ってても、
うん、
もはや嫁に行けよって思うのかもしれませんね。
なるほどね、
うん、
でもやっぱりあれかな、父親にしてみたら娘って可愛いのかな。
あ、まあまあ確かにね。
うん、
そやけどやっぱりそれは親子によると思うわ。
あ、そうか、相手しお互いのね、うん、相性とかいろいろありますもんね。
あの親ってバカなんで
なるほど、
あの娘に、うん、まあまあお父ちゃんお父ちゃんでもパパでもええねんけど、
うん、
寄ってこられたら、これ息子でも一緒やな、
うん、
あの子供から寄ってこられたら可愛いねんな、
うん、もう絶対親バカになるよね。
そうそうそうそう、
うん、
それが拒絶されると鬼になるのよね、うん、
なるほどね、
うん、
うん、
だからそこは逆に今聞いてる、ね、
うん、
人で、はいはい、子供の方は、
うん、
親をうまく利用しろ
まあでもそれで親も喜んだら、
そうそうそう、
それはそれでいいのかなという気もせんでもないけど、
そうやね、
うん、
だから本当に頼った方がいいよっていう、
ね、ああそれはそうかもしれないですね、
うん、そういう風にしていけばいいんじゃないかなと思うんでね、うん、
なるほど、
はい、また一応考えてみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
記憶、
うん、
誕生日、尊敬、鏡、ヒゲ、どうでしょう。
どうでしょう、鏡、
鏡
やっぱりその最近年取ってきた自分を映してみて、
うん、
どう感じるかとか、
あれ5倍とか10倍の鏡でないと見えなくなったら悲しいなと思うんですけどね
そこはね、
うん、
それはまたその、うん、目が不自由ということですよね、
はいはいはい、ちょっとね置いてくるとね、
そうそうそうそう、
見にくいのよね、化粧しにくいのよね、
うん、だから鏡に映したような、うん、腕2つって言われる、ね、
あ、ありますね、
そういうのもあるし、
うん、
で鏡に映ってる自分と、
うん、
現実の自分が違ったりとか、
あー、なんか微妙なね精神状態で違うかも、
そうそうそうそう、
うん、
ね、あったりよね、自分が動いてないの、ないのに鏡の中の彼は動いてたりと
か、怖い怖い怖いよ、
そんなもあるかもしれないね、
お、
そんなお話聞きましょうかね。
はい、次回は、鏡でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらう入川、憩う家族の笑顔、一つの